皆さんこんばんは。8月3日水曜日、キープグリーン&ブルー、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は美しい砂浜を残していきたいプロジェクト、全国砂浜ムーブメント2022についてこの方たちに伺っています。公益財団法人日本自然保護協会の志村智子さんと桜井ありささんです。志村さん、桜井さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうお話伺ってると日の出が待ち遠しくなるというかこんな時間なので、まあ、寝自宅しながらという方も聞いてらっしゃると思うんですけど、もう朝日とともに砂浜に出かけていろいろ生き物調べたいななんて、そんな気持ちになってくる3日目です、
はい、
今夜もよろしくお願いします。全国砂浜ムーブメント、いくつかあるアクションの中から、今夜は砂浜にいる生き物について調べる砂浜生き物クエスト自然調べ2022について教えてください。
はい、これはですね、生き物コレクションアプリバイオームというスマホアプリを使って生き物の写真を送ってもらう自然調べ、生き物調査なんですね。まあ、そう言われてもこう生き物の名前知らないしなという方も多いと思うのですが、はい、このスマホアプリは AI が写真判定をして名前を推定してくれるんですね。ヤドカリとかカニ、植物、鳥、魚、貝殻、何でも砂浜で、見つけた生き物は対象です、
はい
はい、昨年は2万件以上の投稿が集まりました。
おお、はい、すごい。それだけ興味のある方が多いってことですかね。
そうですね、砂浜に行って気軽に写真を撮って投稿をしていただくだけで、うん、この貴重な情報が集まるので、こう気軽に散歩のついでにちょっとこの活動に参加していただくっていうことができたんだと思います、
うん、そのまず、貝とか海にいる生き物、これなんていう名前だろうなって思うもの写真撮る、で投稿する、
はい、
でそれだけで例えば自分が知りたい名前も出てきて、
はい、
でなおかつ、その生き物調べに参加するっていうことにつながるんですか？
そうなんです。もう本当にアプリをダウンロードして、うん、その場で写真を撮ってアップロードするだけっていうことですね、うん、すごく簡単に楽しく取り組んでいただけます。
でそのスマホで位置情報が分かるっていうのが実はとっても大事な情報なんです。どの生き物がどの場所にいたかっていうのは、私たちが住所がどこにあるかっていうのと同じように、うん、生き物たちの、まあ、住所、どこに住んでいるかっていうことを知る手がかりとしてとっても大事なんです。
へ、神奈川県の砂浜で見つけられそうな貝ってどのあたりですかね、
はい、今年の生き物調べのクエストに上がってる貝、はい、ほとんどが実は神奈川県でも見つかるんですね。例えば生き物の角みたいな面白い形をした角貝っていうのがあるんですけれど、
はい、
これも湘南海岸で見つけられます。
志村さん、これね、角貝っていう名前なんだ、うん、
はい、
この間、うん、この間と言ってもちょっと数ヶ月前ですけど、うん、逗子でねビーチクリーンした時にこれ出てきたんですよ、
はい、
でなんかストローみたいだけど、
うんうん、
質感がね、
うん、
どう考えてもプラスチックじゃないし、
はい、
けど硬いプラスチックもあるしって言ってみんなでなんかギューってやってみたりとかで、ちょっと割れちゃったやつだったからストローっぽく見えたんですけど、うんうんうん、こうやって角のあるやつも確かに中にはあって、
うん、
でこんな尖ってるって、
そうなんです、
牙にしてはなとかって思ってたんです、
はい、これも砂浜ノートに紹介してあるんですけれど、ヤカドツノガイっていう貝なんですね、
うん、
断面を見てみると8つの角がある。見えます？
8、
はい
、
はい、このヤカドツノガイ、はい、細い中に貝が住んでいて海底をもじょもじょ歩いてるらしいんです。
この中に、
はい、
そうなんだ。あ、じゃあこの、はい、私たちが拾えるこの角貝は、
はい、
じゃあもうその中に住んでた子たちがいなくなって、
はい、で打ち上がった貝殻、
はい、
まあ、他の貝殻も全部そうなんですけれど、
はい、
このヤカドツノガイも実はその細い中に貝が暮らしてるんです。
不思議他にはどうですか、角貝以外。
そうですね、うん、貝ではないんですけれど、
はい、
今年はウニの仲間なんだけれど、ウニの仲間って普通丸いイメージがあるじゃないですか、紫ウニとか、
はい、トゲトゲしてね、
はい、トゲトゲした、で薄っぺらい菓子パンとか の仲間もあるんですね。
これウニの仲間？
はい、ウニを、まあ、上からペタッと押しつぶしてしまって平らになってしまったウニの仲間って思っていただけると、はい、形が想像できるかと思うんですけれど
まずあのウニをこう、ね、はい、平らにっていうのがちょっと今面白くて、ね、桜井さんとしまってポポって笑っちゃったんですけど、はい、でもトゲトゲしてないですよ。
あの生きてる時はその表面に細かいトゲというか毛みたいなトゲが生えてるんですね、うん、でもあの死んでしまうと完全にそれがなくなって骨の部分だけなので、打ち上がってきた時にはその白っぽい骨の部分だけが今私たちの目の前にある状態なんです。
へ、なんかねお花の刻印がしてあるように見えるんですよ、うんうんうん、そうなんだこれ、
うん、はい、そうなんです。で今年のバイオームの大賞種、はい、はい、の中にハスの葉菓子パン、ほらこれでウニの仲間探してくださいって言ってちゃんと紹介されてます、
う
ん、
もうあのね普通に食べられる菓子パンかなって
きっと勘違いされてるかな、なんだろうと思って
音的にはね、
はい、
へえ面白い、
うん、そんなあの面白い海の生き物たちが、砂浜を散歩してるときっと出会えると思います。
これも神奈川県で見られるんですね。
はい、
ちなみに今までで届いた、うん、まあ、ここまででいいんですけど2022バイオームにあるこれはレアですねって思わず日本自然保護協会の皆さんも震え上がったみたいなものって何があります？
レアな生き物、
はい、
例えば絶滅危惧種とか皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、
はい、
まあ、こういったまあ珍しい生き物たち、減ってしまっている生き物たちっていうのはバイオームではまあその種の乱獲を防ぐとか廃炉があのなされていて、詳細な位置情報っていうのは非公開になってるんです、
はい
はい、ですので、まあ、ここではちょっと申し上げられないんですが、ただちょっと過去のデータを見てみた時に、はい、投稿数、見つかった生き物の種類ともに実は神奈川県過去3年間で全国1位です。
ありがとうございます
はい、あのそれだけ関心を持って砂浜を見ていただいている方が多いということだと思うので、うん、すごくあの嬉しいなと思って見ておりました、はい、うん、ぜひあの今年も多くの方にご参加いただければ嬉しいなと思っています。
もう桜貝の桜がついてる桜井さんなんですけど、
はい、
桜井さん の、ね、あの砂浜にはまって1年ぐらい、ね、はい、どっぷり今使ってらっしゃる桜井さんのお気に入りの貝とかいますか？
はい、はい、まさに今あの三つ美さんの前にありまして、はい、イタヤ貝という、
はい、なんかちっちゃいホタテの貝の殻みたいな感じですけど、
そうなんです、はい、結構ホタテに間違われやすいんですが、
はい、
あの同じ仲間なんですが、うん、イタヤ貝といって、ちょうど砂浜ノートにもビーチコーミングのページにあります、
はい、
三つ美さんが持っているのってオレンジ色ですよね、
うん、なんかオレンジとちょっとこうデコボコしたところがレンガ色っぽい感じかな。
はい、うん、砂浜ノートに書いてあるのがそのもう片側にあたる少し膨らみのある貝殻の部分なんですね。そう、実は左と右、あの貝殻は左と右というふうに、うん、あの見るんですが、
はい、
左右でね違うんです形が。
そこも注目しきれてなかった、
そう、まるでね別の貝だと思ってる方がいるんですけど、うん、
はいはい、
実は 丸っこい方とこの平らな方でワンセットなんですね、
う
ん、
はぁ、
なのでいろんな生き物の生存戦略で
、うん、
なぜか片方が平らになったやつもいるし、
はい、
角みたいになったやつもいるし、
うん、
二枚貝だったり巻き貝だったりっていうののやっぱり46億年の地球の進化がぎっしりしまってこんな風にいろんな生き物たちがあるなっていうのが、
うん、
こう砂浜を歩いてるだけでも感じていただけるんじゃないかと思います。
もうロマンですよね46億年、
うん、
もう前世どんだけ遡ってもねえ、
うん、
へー、それがだってもう身近に本当に砂浜に行ったらもう見つけられるんですもんね。
そういうことです。これもでも砂浜その周りの環境とかにもよって打ち上がる貝が違うとか、
うん、
例えば植物も生えてるのが全然違ったり、まるでなかったりいっぱいだったり、これは本当に砂浜によって様々です。で、貝について言えば日本だとおよそ7000種類の貝が暮らしていると言われてます。
ぜひ皆さんやってみましょう。この砂浜生き物クエスト自然調べ2022、どうやって参加できますか？
バイオームのまずはアプリをですねスマホにダウンロードしてください。トップ画面から砂浜生き物クエストというのをご覧いただくと、ルールとかガイドとか、はい、そういったところをあの見ていただくことができます。あとはあの先ほども言ったように今年は一押しの生き物、貝など8種ということで、掲げておりますので、そのあたりの情報をチェックした後もう本当に写真を撮ってでアップロードをするだけです、
はい、
ただ先ほども言ったように位置情報がないとアップロード自体ができないのでご注意いただく。 あとはその場で生き物を見つけた場所で撮っていただくことが大事になってくるかなと思います。
はい、実際に日本自然保護協会のこの砂浜ムーブメントのページ特設サイトに行くと、桜井さんがいろいろ砂浜でこの砂浜ノートも持ちつつやってらっしゃるんですけど、その動画もね見てほしいんですが、
はい、
持ち物何持っていけばいいですかね。
はい、これはまずやっぱり砂浜ノート、
はい、
はい、砂浜ノートと、うん、あとは、ゴミ拾いをするためのゴミ袋、そして軍手、このあたりゴミの情報は次の回かな、うん、はい、ご紹介させていただきますが、あとは夏本番ですし、
はい、
忘れずに飲み物、これできるだけマイボトルでぜひ遊びに行っていただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。今年はホームページの内容なんかもね充実してますね。
はい、ありがとうございます。で、今年はこれまでの3年間の結果をまとめた、まとめサイト、
はい、
でその中には砂浜マップっていう皆さんのこれまでの活動を地図でご覧にいただけるページも作りました。
都道府県別砂浜450地点とい こうフィルターがついていて、
はい、
都道府県別にこれまで、じゃあ例えばここ神奈川県は、うん、って言った時にピンをタップすると、今まで配っていただいた砂浜ノートの数5000冊以上配っていただいてますね、神奈川県。ありがとうございます。で、あとは見つけた生き物の数だったりとかっていうのが、うん、都道府県別で見れたり、あとは砂浜450地点になると本当にこう砂浜ごとにこう、はい、データを見ることができる。
面白い、はい、こんな形で全国のね砂浜の様子とかが知られるのもいいですね、
はい、
では桜井さんからちょうどいい振りがありました。明日はピリカを使ってのそのゴミ拾いなどそのあたりについて伺っていきます。 FM 横浜キープグリーンブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは公益財団法人日本自然保護協会の志村智子さん、桜井ありささんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。